と子と聖霊の皆によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。しばらくスタンド FM の、収録をしていなかったんですけれども、時間ができたのでね、一緒にディボーションをしていきたいと思うんですけれども、本日はマタイの福音書の、10章の1節から7節を読んでいきたいと思います。イエスは12弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさいと、書かれています。まずこの10章のね、1節から7節を見てみる前提としてですね、9章をちょっとね、振り返ってみたいんですけれども、この10章でね、十二使徒の、選任というかね、任命が行われるわけですけれども、9章ではですね、何が書かれているかというと、全体的に、主イエスの癒しの御業がね、列挙されているわけです。これは何個列挙されているかというと、数えてみると5つということになります。もう9章っていうのは癒しの記事ばかりという感じになりますね、マタイの福音書においてはね。まずその9章の2節から8節までは、いちいち読みませんけれども、中部の人の癒しが、書かれております。で、18節から19節、そして飛んで23節から26節まで、街道司の、もう死んでしまった娘の復活が描かれております。で、この、街道司の娘の復活の間にですね、20節から22節、挿入される形で長地の女の癒しが、書かれております。で、一段落して27節から31節では、目の見えない、2人の、癒しということが行われます。目が見えるようになるということですね。32節から33節で、最後は5つ目の癒しは、悪霊に疲れて口の聞けない人の癒し、喋れるようになったということですね。で、マタイの福音書の9章35節以下を見るとですね、10章とのつながりが分かってくるわけです。35節から38節ですね、これらの5つの癒しの総括としてマタイは、次のように語っております。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く哀れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと、いうことになりますね。5つの癒しを、代表的な記事としてね、列挙した後、マタイは、全ての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒されたと言ってね、イエス様の、宣教活動の範囲をですね、が拡大したということをね、言うと同時にですね、イエス様がどのようなお方であるか、本当群衆を見て深く哀れまれるお方であると、そのためにね、祈るようにと。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと、37から38節、こういうね、祈りの命令を、弟子たちに下すわけであります。で、ここから、分かることは、 イエス様はですね、弟子たちに、私たちにですね、何をまず求めているかというと、祈りなさいっていうふうに、言ってるわけです。ということはつまり、自分の意思として神にお願いしなさい、神に主体的に祈りなさい、すなわち神による救いの御業に、弟子たちも、そして、御言葉を読んでいる私たちも主体的に参加しなさいっていうふうにね、命令されているわけですね。もう神による救いの御業っていうのは、始まっているわけですよね。一人一人の心に、聖霊様を触れてくださってね、何とかしてキリストを信じるようにっていうふうにね、その一人一人の魂に、向けてですね、キリスト信仰に立つことができるよう、人生を調整してくださいます。良いことも悪いことも全てはキリストを信じるためならばね、全部益になるというね、考え方、それがキリスト者になったらば、良いことも悪いこともキリストを信じる者にとっては全てが神の、神が益と、私たちの益としてくださるという考え方にね、無事着地することができるわけですよね。ですから、私たち、そのキリスト者はですね、本当にこう、思考停止になってはいけないし、単に、怠け者という意味での受け身に徹するっていうことだけでもダメなんですよね。まずイエス様はチャレンジを与えます。祈りなさい。何を祈るか、神の救いの御業にあなた方も参加しなさい。しかもそれはやいやながらではなく主体的に参加しなさい、喜んで参加しなさいと、いうことになります。ところがですね、これがですね10章に入りますと、ここからがですね、9章は9章、10章は10章っていうふうに、私たちはなかなかそういうふうに誤って読んでしまうところがあるんですけどね、この章と章のね切り替え、っていうところでね、それが連結しているのか、それとも別話題に入っているのかっていうのは、結構ランダムなところがありまして、今回のところは全然連結してるわけですね。10章になるとイエスご自身が、実は言うとね、働き人が、その送られるように祈りなさいって、主体的に神の救いの御業に参加しなさいっていうふうに言っておきながら、イエスご自身が働き人を自ら派遣されたという記事が、ここに続くわけですね。イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを、癒すためです。であったと。ここはね、9章の35節。それからイエスはすべての町や村をめぐって、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒されたと。だからこれはね、イエスによって神の救いの御業がね、起きたことの継承ということになります。救いの御業に参加するっていうことはそういうことなんですよね。主体的に参加する、同時に、イエスから派遣されるっていう、この両方がね、必要だということであります。じゃあこのイエスから派遣されるということとね、9章のね、37、38節にあるようにね、主体的に救いの御業に参加できるよう祈りなさいと、祈りもまたね、働き手のために祈ることも、救いの御業に参加することですからね、これどういうふうに整合性が取られるのかと、神の救いの御業は、受けるもの、でありつつね、主体的に祈っていくものであるということは分かったと。しかし次の節で、ストレートにイエス様は、十二弟子をね派遣してるわけですよね、この関係はどうなるのかっていう感じなんですけどね、キリストによる派遣が先なのか、それともね、神の救いの御業がすでに起こっていて、それに参加する、主体的に参加するのが先なのかということがね、どうなのかっていう話ですけども、これを解決する聖句が一つありましてですね、ピリピ書の2章13節ですね、両方同じことを言ってるんですね。要はね、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、心 志を立てさせ、ことを行わせてくださる方ですね。ですから神の働きに、救いの働きに主体的に参加しようが、あるいはキリストから派遣されようが、私たちのね志っていうものを、神様は、大切にしてね、そしてその志さえもね、実は神によってね、神の御心によって立てられるものであり、またことを行うっていうね、こう実践の分野にまでね、御心っていうものは浸透するものであると、まあ、こういった時にですね、9章の最後のあたりと10章の1節が連結するわけですよね。キリストから派遣されるっていうこともね、また、救いの御業に参加するっていうこともね、自発的に参加するっていうこともね、全て神の御心において志を立てさせられる、ということですね。イエスの宣教と癒しの御業っていうのは、そもそも何だったのかっていうことを考えてみた時に、一つのことが浮かび上がってきます。それは5つの癒しの記事がマタイの福音書のね9章に、掲載されておるんですけども、その5つ目の、32節から33節ですね、34節もいいですけども、その人たちが出ていくと、見よ、人々はイエスのもとに、悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてきたと。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。イエス様の働きの継承として、まあ、こうエクソシズムの継承というのもね、当然あったわけです。まあ、宣教っていう教えの部分もありましたし、癒しっていう部分もありました。しかしですね、それらが行われる、まあ、究極のね、結果っていうのはね、結局のところ5つの癒しの中の、まあ、最後の癒しをね、がエクソシズムである、もろもろの悪霊との戦いであった。つまり私たちがイエスの宣教と癒しの御業に、こう救いの御業にですね、預かろうとすればですね、もろもろの悪霊との戦いにも、突入してしまうということであります。なぜならマタイ10章の、1節、マルコ6章の7節、ルカ9章1節の弟子たちの任命のね、並行箇所にね、全てそれは書かれているからなんです。まあ、この悪霊霊度も追い出しっていうところですね。例えばマタイの福音書の、10章の1節ですね、今回のところ、イエスは十二弟子を呼んで汚れた霊度も制する権威をお授けになったって、ね、霊度も追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであったということでね、明確にこの5つ目のエクソシズムですね、9章32節から34節を意識して、12弟子がこれから戦いに行くんだよっていうことをね、敵はそして汚れた霊どもである、だからその制する権威、与えてね、で先に霊ども追い出しっていうふうにね書いてるわけですね。で結果としてその戦いに打ち勝ったならば、神の国の、福音がね、前進して、そしてあらゆる病気、あらゆる患いがね、癒されていくと。で、まあですから宣教というのは、戦い、霊的な戦いなのだという意識がとても重要。マルコの福音書の6章の7節、また12人を呼び2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。まあここからね、書いてるわけですね、マルコもね。でルカの福音書の9章1節はどうでしょうか。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになったとね。まあほぼほぼですね、エクソシズムとですね、まあヒーリングっていうものがね、セットで語られるか、あるいはすべてに共通しているのは、すべての悪霊を制止する権威を、行使せよと、戦えっていうことですね。これはね、主体的に神の戦いに参加していくということ、そしてキリストご自身が私たちをキリストの兵士として直接使わして、その戦いに勝利を約束してくださっているということ、これが、福音を伝えることである、これがキリストから派遣されることであり、神の救いの御業に預かるということ、なわけですよね。ところでですね、マタイの福音書の、4章17節をちょっと読んでみるとですね、振り返ってみるとですね、こう書かれております。 この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われたと、書かれておりですね、今回の10章のね、7節ですね、最後の節ですけれどもね、言って天の御国が近づいたと述べ伝えなさいと、こう書いてあるわけです。するとですね、マタイの福音書の4章17節のイエスの宣教、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、この言葉とですね、でイエス様が一連のご自身の働きを、一旦区切りをつけて弟子たちにその福音の宣教の働きをね継承させようとした時に、何を、ね、言えって言ったかって、天の御国が近づいたと、ほぼほぼね、悔い改めなさいっていうことが省略されていますけどね、同じことが書かれています。するとこれらは同じ天の御国が近づいたっていうことで福音を伝えるわけですけどね、そのためにはその天の御国を私たちのものと、させられていくためにはまず悔い改めが必要だよと、悔い改めの招きという、意味が、この福音の継承において、明確に記録されているわけですね。だからその福音を語るときにね、神の国が近づいたからね、準備しなさい、備えをしなさい、いろいろ言い方はあるかもしれないけども、まずは、罪の悔い改め に対する、招きの言葉をね、キリストから聞き続けてね、キリストにおいて、キリストを信じることによってですね、神様に対して、悔い改めをしていくと、招きに応答していくと。となればですね、汚れた霊に対する戦いと、悔い改めを求めることは、不利一体の関係であったっていうことがわかります。すなわち罪の悔い改めを求める、宣教活動、として弟子たちを、派遣した、イエス様は同じくね、その罪の悔い改めを求める宣教活動こそ悪霊との戦いに他ならなかったということをね、明らかにしているわけですね。ですから福音宣教はどちらにも傾いたらダメなんですよね。罪の悔い改めだけで、悪霊との戦いっていう視点を、見失ってしまうと、霊的にねサンドバッグ状態であるにもかかわらずね、罪を悔い改めない頑なな、ね、相手が悪いんだって、すごくね、この世界が邪悪な諸々の霊どもにね、支配されていることを、見抜けない、福音宣教というのは挫折すると思うんですよね。でいろいろなところで全てをサタンのせいにすることはできない、悪霊のせいにするっていうのはちょっとおかしいなと私たちは思っていますけども、しかしそれがおかしいなと思うあまりに全く福音宣教に悪霊は、干渉してこないんだと。私たちの日常生活、私たちの、学業生活、私たちの人生そのものに、悪霊のせいにしたくないから、エヴァと同じ罪をね、踏み直してしまうことはしたくないから、同じ手と踏みたくないから、もう悪霊がいないかのように、罪の悔い改めだけを、相手に求め、また自分自身も罪の悔い改めだけでいいだろうと、自分自身が罪人の頭だからっつってね、言葉はパウロと同じなんだけど、パウロはきちんと霊の戦いと、その自分自身の罪の悔い改めを、自分自身適応したことと相手に求めたっていうこの福音宣教の活動を、引き裂いたことはなかったわけですね。霊の戦いの中で罪の悔い改めを自分自身にも相手にも適応させていく、そういうのが、福音宣教であってね。で逆にですね、霊の戦いばっかりをこう強調してですね、罪の悔い改め全く強調しないで語らずですね、これがね福音だなんていうと、ある意味では成功主義、勝利主義、結果往来主義になりましてですね、真の罪の悔い改めがないところにどうやって真の信仰が確立することができるのか、それこそですねエヴァが、罪を犯した時にね、 あの蛇のせいですって言ったあの方向とね全く同じでございます。だから罪の悔い改めを求めることと、諸々の悪霊との戦い、まあ、あのこれどちらもね、地上の生活を、生き方をね貫徹するにあたって、重要な要素であるっていうことをねどちらも押さえておかなければいけない、どちらか片方に、私たちが、落ちぶれてしまうとですね、まあ、バランスを取る必要があるのでね絶えず御言葉を、に立ち返る必要がありますね。で2節から4節なんですけどね、十二使徒そのもののね、初めて出る登場するシーンでありますけどね、十二使徒という名前ですね。で十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピーポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパイの子ヤコブとタダイ、ネシン島のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダであると、こう書かれておりますけれどもね、これよく読んでみると全員ね、2人で1組なんですよ。で1人でイエス様をね発見することなく2人でっていうね発見の仕方をしております。ですからマタイはそんな感じでね配置されていますけど、他の福音書を読むとですね、例えばそのリーダー的で人たちの中でもリーダー的な存在であってイエスの信頼も厚かったねペテロとヤコブとヨハネを、まあ、そのリーダーグループとしてね3人だけ特化してね、残りの、8人をね、9人中8人を、9人ですかね、9人と、まあ、区別しております。でその9人の中でも、まあ、そのリーダーグループの3人 と、9人を結びつける役割であるアンドレとか、まあ、ピリポとかみたいなね人たちが出てきます、なのでね、しかしマタイは、これから派遣する相手を、ペアとして、この十二使徒の任命、において強調して組み分けっていう形で、名前を羅列しております、列挙しております。第一にペテロとその兄弟アンデレということですね。で第二に、ボアネルゲと呼ばれる雷の子たち、と言われているヤコブとヨハネですね。で第3はピリポと、バルトロマイです。十二使徒の名前になってくるとなかなか情報が少なくてですね、バルトロマイとかっていうと聞き慣れないから誰やそれやみたいな感じでね、まあ、これは伝統的には、ヨハネの福音書に登場するねナタナイル、をバルトロマイというふうに、ね言っております。で4番目、トマスと主税人マタイですね。マタイが自分自身のことをねここレビっていうふうに、書いていませんけども、まあ、主税人マタイ、5番目アルパイの子ヤコブとタダイですね。でタダイもまたねこれもよくわからないなと、アルパイの子ヤコブっていうのもわからないけどタダイも これもマイナーだなっていう名前なんですけどね、このタダイという人はですね、別名ですね教官福音書の中でヤコブの子ユダというふうに言われております。で、イスカリオテのユダとね区別するために、タダイっていうふうに呼ばれたりヤコブの子って言われたりユダって言われて、まあ、ヤコブの子ユダって言われてるんですね。で6番目ここはちょっと注目したいところなんですけどね、神道のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダと、まあ、ここで初めてですね使徒という名称に出会うんですけれども、使徒とはどのような存在だったのか、十二使徒以外にも使徒と呼ばれた人たちが いたじゃないかと、例えばパウロとバルナバは使徒と呼ばれていたわけですね。福音書が書かれた後の話ではありますけどね、マタイの福音書の後の話ではありますけど、使徒の働きの14章の14節、これを聞いた使徒たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだと書かれているように、パウロだけではなくて、まあ、パウロが使徒であるということは、まあ、明白ですよね。バルナバも使徒であったということが書かれておりますね。これはね、ルカの時代においてはね、まあ、そうですね、パウロが殉教した後おそらく使徒の働きを書いておりますので、この時代においてはもうすでに、バルナバ使徒と呼ばれていたということですね。だから使徒には、律法の下にユダヤ人たちへ使わされる者たちがいた一方で、 バルナバとかパウルみたいに異邦人のために使わされる者たちが、いたことになります。ガラテヤ書の2章の7節から9節でパウロの証言によれば、それどころかペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからでした。そして私に与えられてこの恵みを認め、柱としても重んじられているヤコブとケファとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として、右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けている人々のところに行くためでした。ならば私たちはどこに派遣されているのかっていう、この証明、神様からどのような証明を受け、どこに派遣されているのか、この証明と派遣ということを明確に押さえることがとても重要だということです。マタイの福音書10章の、人たちはですね、12使徒と書かれておりますのでね、ユダヤ人たちへの福音を託されていたわけであります。で、これと似たようなことがヨハネの黙示録の21章の14節に書かれておりまして、都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の十二使徒の十二の名が刻まれていたというふうに書かれていますね。ただね、初代教会時代においてもこの12人の人たちがですね、もちろんイスカリオテのユダはね、滅びましたので、マッティアっていうものがね、選出されて12人ということになるんですけどね、この12人が初代教会において、12人という集団指導体制でね、エルサレム教会を動かしていったっていうし、歴史的資料は全くないんですよね。むしろ逆に主の兄弟ヤコブがですね、初代監督としてエルサレム教会を動かしていた、わけですけれども、時々ペテロがね結構ふついたりしてましたけどね、ヨハネとかね。ただヨハネは最終的には小アジア地方でね、人生を終えましたし、他の人たちはといえばね、トマスなんかはインドの南部までね宣教してったっていう話もありますしね。それぞれがかなり広い宣教旅行にね、行って、それぞれの地域で殉教しております。ただやっぱりそこのところでね、なぜこの十二使徒が強調されているのかって、一つはやっぱりキリストから証明を受けて、どこに派遣されるのかということを明確にするために、やっぱりここの十二使徒の任命というのは外せないんだってマタイがね考えたかと思われますし、またマタイという人はですね、ペテロとか主の兄弟ヤコブとかと、同じエルサレムルーツの人ですのでね、やはりその名前がレビということでね、ユダヤ人であることは明白ですしね、やっぱりそのエルサレムルーツとした十二使徒のね、その権威っていうものが、あるいは派遣といったものがね、働きっていうものがすごくやっぱり重視しなければいけないというね、確信があったんでしょう。しかしながらですね、主の兄弟ヤコブは、地上における十二部族っていうものを、同じねマタイとこの似てる立場なんですけどね、似てるっていうかね、血統的にも霊的にも教会として解釈しているということが見て取れます。ヤコブ書のですね一章の一節、神と主イエスキリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送ります。これね、血統的に十二部族って考えるとどう考えてもおかしいんですよね。これも完璧に霊的に新しいエルサレムっていうものが、教派ごととか、また使徒による設立ごとに十二あるっていうような数にこだわってるんじゃなくて、12って完全数ですね。諸教会、地上におけるね、離散している霊的な意味での新しいエルサレムの、諸教会、それは12って完全という枠組みの中で、いちいち12とか数字にねこだわるっていうことよりも、複数の、諸教会に挨拶を送るということをね、自明の理にしておると。で、先ほどねの話に戻りますけど、使徒の組み合わせで、その 熱心党員のシモンとですね、まあ、そのイエスを裏切ったイスカリオテのユダが、興味深いという話をしたんですけれども、どういうことかというと、まずその熱心党のシモンという人のこの熱心党というのは、スタイフのね、あの視聴者だったら分かると思うんですけどもね、もう何回か触れてますけれども、結局ユダヤ族州がですね、あのユダヤ の, あのコミュニティがあのその植民地がですね、崩壊するきっかけになったそのユダヤ戦争というものが歴史上ありました。でその時の、まあ、中核的な存在、それが熱心党だったわけですね。であの主要な役割を果たしたユダヤ戦争によってね、まあ、結局熱心党は滅んでしまいます。でその熱心党のシモン、まあ、もちろんね、あのキリストの使徒ですから、まあ、熱心党との活動を続けながら、キリストの使徒をやっていたのか、それとも、まあ、キリストと出会う前にね、熱心党にで働いていたけれども、活動していたけれどもね、もともと熱心党だから熱心党のシモンというふうに言われていたのかよく分かりませんけれどもね、まあ、しかしながら共通点があるわけですね。やばい ユダヤ族州の、壊滅っていうものが熱心党によって行われたっていうところと、でもう一つですね、まあ、そのユダヤ族州を滅ぼしたところに熱心党と裏切り者がペアになっているっていうところですね。そこが興味深いところでありまして、すでにこうイエス・キリストが十二使徒を任命した時に、まあ使徒たちの中で、まあ、裏切り者がねすでにもう、指摘されていた、わけですしね、まあ、その時にユダに対してね裏切り者っていうふうに言ってないんですけど、マタイの福音書が書かれた時にはもうね裏切り者の、烙印が押されていた、まあ、実際そうだったから、まあ、これは偏見とか差別じゃなくてね、で、まあ、熱心党の名前もね、まあ、この2人を組み合わせているっていうことはちょっと予言的かなっていうね、気はしております。ここでちょっとね問題なのは、使徒パウロの、証明の自覚にもつながってくるんですけどね、キリストから直接、使徒として任命されたというね、この神の主権的な恵みによって任命された使徒としてね、なのにユダは裏切ってしまった。同時に9章の後半も加味するならば、自分自身で、働き手のために主体的にそれに参加するために祈る、いやいや流れなく喜んで祈る、この命令も飲んで自発的にね、まあ、その神の救いの御座に入っていった。その中にユダもいるわけですよね、もちろんね。にもかかわらずなぜ裏切ったのかという話ですよね。これを使徒パウロの証明の自覚と絡み合わせていくとますます不可解になってきます。なぜなら使徒と呼ばれるものは、まあ、いっぱいいますけどね、パウロは結構書簡を残していますので確認することができます。証明の確信はガラテヤ書の1章の15節、しかし母の胎にある時から私は選び出し恵みを持って、召してくださった神、ね、まあ、このように、預言者エレミヤの証明と通じるものがあるわけです。エレミヤ書のですね1章の5節、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し国々への預言者と定めていたと。使徒パウロは福音宣教に従事するわけですけれども、単なる自己主張をしたいがために福音宣教に従事したわけではない。自分の述べ伝える福音の真理性を主張して自分の宣教活動を、まあこれ神学用語ですけど使徒的宣教としてね、偽物じゃない、偽教師による宣教じゃない、使徒的宣教として位置づけるために、いろいろと誤解されましたけどもね、だって十二使徒の一人じゃないじゃないか、キリストの生前の、お姿を見ていないじゃないかみたいなね、難癖をつけられて苦闘を重ねたわけであります。だからこのように証明を持った人たちが使徒のはずでしょ。なのにユダはどうして裏切ったのかという話になりますね。 熱心党の、結末っていうのもちょっと通ずるところがあるんですけれども、ユダは信仰すぎたのかっていうと、他の人たちのペテロが3回ね裏切ったとかね、いう話はどうなるんだとかさ、ペテロとヨハネがね空っぽの墓を見に行った時にね、女たちの話を報告を受けてね、中にね、なかなか入ろうとしなかったっていうところがありますよね。先に着いた使徒ヨハネもね様子を伺うだけで、あと後から足が遅くてね年上だったペテロがねドタドタと空の墓に入っていきましたけど、そしてはい、それを信じたって書いてるんですけど、何を信じたかって書いてないんですよね。空の墓、墓が空であることを信じたっていうふうにしか読めないんです、あれはね。まだ復活が分からなかったということですよね。いうことでは、不信仰という意味ではね、エマオ途上のね、帰り道の2人の弟子っていうのもね、クレオパっていう弟子もいましたけども、復活のキリストが一緒に歩いてにもかかわらず、それは誰のことですかって言ってイエス様のことだと分からずにですね、最近起こったイエス様のことをあなただけが知らなかったんですかっていうトンチンカンな発言をしているということでですね、マタイの福音書の最後の世界宣教命令の時にも、疑う者がいたってね、人たちの中にね、いうことがありました。まあ極めつけはヨハネの福音書のね最後のあたりで、まあみんなに、人たちみんなに現れた、イエス様をその時その場にいなかった、使徒トマスだけが、私はね、こうこうカクカクシカシカしなければね、触ってみなければ信じることはできないって、いうことを悲鳴を上げるようにして言ったわけですよね。キリストと出会わなければ信じることができない、要するにトマスはそういうふうにね、霊的には叫び声を上げていたわけです。だから、ね、手の穴に、ね、指を入れて槍で刺されたところにね、触ってみなければ信じないって言ったトマスはね、キリストと出会った時にそんなことを一切しなくて、また我が神我が主っていうふうに言ったわけですね。私の神私の主、トマスの本当の願い事っていうのはキリストのその肉体に触ることっていうんじゃなくて、キリストと出会うこと、だから信仰っていうのはキリストと出会うことなんだよね。要するに科学的な証明とかそんなことで人間は信じるようにはならない。でそのように不信仰というところで言うと、どの人たちも失格者の楽園、もうほとんどユダと同じベースに立ってるじゃないか。じゃユダと他の人たちは、どこが違ったのかっていう話になるんですけども、それは、他の人たちは弱かったけれどもね、ユダは強かったというふうにね、推測することができます。財布係をしていたわけですね、人たち弟子たちのね。でもそのところからちょこまかしてね、お金を盗んでいたって、すごくお金に弱かった。だからイエス様を裏切った時も金、貨幣で裏切ってしまった、それほど高い金額ではない貨幣で裏切ってしまった。そしてユダのちょっと甘かったところは、まさかそれで逮捕ぐらいはされるかもしれなかったけれども、殺されるとは思わなかった、だから自殺したんですよ、十字架につけるっていうことになって、ね、まあそういう甘いところもありましたけどもね、同時にその、自分自身のいつかイエス様を裏切ってやるっていうね、まあ当初は使徒として任命された時はねイエス様と一致してたんですよ。だけどだんだん政治的なメシアを願っていたユダとしてはね、一般民衆と同じようにね、イエス様が言うことなすこと全てね、自分自身の願い思いと一致しなくなって、途中からイエス様に期待することをやめてしまった。でみんなも、イエス様が言ってることがなかなか理解できなくて、洗礼を受けてなかったんでね、とりあえず答えなきゃって思ってたペテロとかが、 イエス様が死ぬなんてそんなことイエス様は言っちゃダメですよって言ったらね、サガレサタンって言って怒られる始末でしたね。ただユダ以外の他の人たちの、動向を見てるとですね、きちんと分からんことは分からん、あべこべな、言動に関してはあべこべにさらけ出してるんですよね。人たち仲間においてもね、喧嘩したりとか、あるいはイエス様に対してとんちんかんなねことを言っちゃうとかね。ヨハネの福音書に関しては、ペテロやね、ヨハネヤコブの、喧嘩やとんちんかん発言以外にもですね、ピリポとかね、トマスとか、そういった人たちがもうどこ行くのか、主よあなたがどこに置かれるのかわからんですとかっていうふうに言ってね、もうわからんですってことがわからないような状況でね、イエス様も御言葉を語ってにもかからずわからんですみたいなことをね、言ってるわけですよね。だけどそういうわからないことはわからないっていうことは、素晴らしいイエス様との関係、そして御言葉を引き出、キリストから引き出すっていう意味でね、とても祈りの関係においてはね、すごくイエス様との関係において重要なんですよ。イエス様との関係においてはもう本当に裸であってほしい、本心であってほしい、隠すこと何もないんです。人に対してはちょっとあるかもしれないけど、イエス様との関係においてはもうイエス様助けてください、イエス様はあなたにおっしゃってることが分かりませんと、聖書からこういう御言葉を受けたかもしれないんだけれども、導きとしては具体的に何をすればいいのかさっぱり、よろしくないですと。ところがユダは最後まで財布からちょろまかしてたことをずっと言わず、最後まで、弟子たち同士でのね見解で愚かなことをすることを見せることを、特に描写されているところがなく隠し通したんですよね。でいきなりユダが、裏切ったように見えるけれどもね、描かれてないっていうことは、本心が描かれてないってことは隠してたってことなんですよ。これがやっぱり裏切りのね、イエスを裏切る思いを強くした一つの、沈黙の恐ろしさなのかなっていうふうに思います。交わり、イエス様との交わり、仲間たちとの交わりの中で隠し事をし続けていくと、どこかの部分でそれ壊れてしまってね、暴走してしまって、もう悔い改めることができない、ほど裏切ってしまうと。みんな不信仰なんですよ。みんな遁走者なんですよね。裏切り者ではあるイエス様のね、十字架の、つけられているところでもうね、ピューってもうみんないなくなりましたからね。女たちにせよね、その場にいなかっただけで、遠くからね見ることしかできないっていうね、悲しむことしかできないっていうことで、ね、別にね、よく説教で、多くの説教者がいるんですけども、女性たちだけがねこう復活にあってね、それで女性たちだけイエス様の十字架の死をね嘆いて、泣きながらついてったっていうふうに書いてるんですけども、男も女もね、どっちも罪人ですよ。女性たちには女性たちのね、罪がやっぱり満開しているところがやっぱりありますしね。だって女性たちに対してなんつった、己自身の罪のために泣けって言ったんだよ。だから女性たちはそういうふうに言われたけど、男たちには言われてない。だから男もね女もね、本当に罪人であることは変わらないっていう意味でね、説教者のそういうところでね、男女、その罪人におけるね、なんだろうかな、性差をねちょっと強調する、新約聖書で強調する説教の仕方っていうのは私はものすごく反対します。どの説教者もね、聖書の女性たちの扱いに関しては、めちゃくちゃなんかもう男は情けなかったけど女は良かったみたいなね言い方しかしないですよね。私は改めてそれに対して上書きして言いますね。創世記の時と同じようにね、女も男も悪かった、サタンも悪かった。だって一番ダメだったのは十字架につけたサタンでしょ、でそれを用いて手をこまねいていたね、男たちは情けないことに逃げていってしまったし、女たちは無力であった、何もできなかったですよね、何もできなかった、逃げたやつどちらも同罪でしょこれはね、だから創世記と本当に同じような形、 なのかなって思いましたね。本来だったら女を信仰的にリードしなければいけない男性の、弟子たち使徒たちがですね、あのピューってこう逃げちゃってね、責任逃れして、この女がって女たちが、いうような感じでね、民衆が悪いんだって、まあ、こういうふうに責任転嫁するわけですね。女は人間に責任転嫁しないから、サタンに責任転嫁する。サタンに責任転嫁すると何が起きるかというとね、良心の呵責とか罪意識っていうのが感じられなくて便利なんですよ。だからイエス様はあのまるで自分たちは、ね、あの裏切った男の弟子たちと違うような、そんな罪を犯してないよって、泣く権利があってね、私たちこそイエス様のことを愛してるんだよなっていうふりをしている偽善を見抜いて、イエス様はあなた方の罪のためにも死ぬ私なんだから、ね、女の罪、女というあなたの罪、のために泣きなさいと、いうことをね、言ったわけですね。これはもうね、イエス様はやっぱり人間の奥までね、見抜くお方なんでね、弁解の余地はないんですよね。で、こういう証明と派遣の意識がエレミア書だとかパウロのガラシテ書におけるね、表明だとかによって、あれにもかかわらず、私たちは失敗を重ねたり不信仰になったりしますよ、しますけれども、しかしユダが全然違っていたところは強くありすぎた、自分に強くありすぎた。パウロはこう強く見えるけど肉体のトゲを持ってて、本当に弱さのどん底で、結局そのトゲを、解消することはできなかったんですよね。やさいことなかったんですよ。死ぬほど辛い、それは体験であると、体験というかね、まあ病なのか何なのか分かんないんですけどね。いうことでですね、ユダは人間的に人たちみんなが弱かった一方でですね、まあ、ペテロなんていうのはもう本当裏切ってばっかりだった、そういう弱さを抱えていた。でもユダは決して裏切りませんって言った時も、正直に自分自身の裏切るはずなのにね、その虚勢といった真実をキリストに、そして人たちに、私たちの前にさらけ出してる、まあ、だからペテロってね、親近感湧くんですよ。ユダは何考えてるのかよく分かんない。で、全てが終わった後に全部後悔してしまった。だからキリストから、確かに任命されました。しかしどうですか、神の救いの技に主体的に参加するか、それとも神の子を裏切るかっていう、人間的な部分では、まあ、使徒としての職務を果たすことに失敗したっていうことですよ。で、5節から7節ですけども、私たちはだからね、失敗したくないですよね。そういうところね、不信仰とか罪を犯したとか、そういうのあるんですけども、まあ、つまり失敗したイコール堕落する、イエスを裏切りたくないってことですよ、ユダのようにね。で、ユダのように、私はね、失敗してるんじゃないか、裏切ってるんじゃないか、不安になるって思ってる人がもしいるとするならば、そういうふうに、裏切ってるんじゃないかって思っていなかったユダと全然違った罪意識がありますんで、そういう人たちは、他の人たち、本当に不信仰になったり情けないところがあったり、いろいろ肉体の弱さがあったりした他の人たちと同じ立場に立ってますんでね、罪意識もありましたし、ペテロなんていうのは何回も失敗したけども、イエス様とどうですか、湖で出会った時にね、あなたは私を愛しますかと言われて、悲しみながら、私が愛することはあなたはご存知ですっていうふうに3回言わざるを得なかったじゃないですか。あれはもしね、偽善だったら、ね、そんなこと言わないですよね、本当に強い、だから本当にね、アガペの愛では愛するかって言ったらね、フィデオの愛でしか愛せませんって、いうことを、ずっとペテロは言い続けたんです。で、寄り添ってくれたのがね、3回目のイエス様、ね、アガペアガペで愛するかと2回言った後、3回目ね、フィレオの愛で愛するかって言った時にね、初めてペテロとイエスがね、 まあ、ペテロはね、許しを実感したと思いますね。で、5節から7節、イエスはこの12人を使わせたい彼らにこう命じられた。イエス、異邦人の道に行ってはいけません。派遣先ということですね。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べてたんです。まあ、これをちょっと、5節から6節っていうのはね、教会福音書に書いてないんですよ。また独自の資料であります。まあ、非常にね、イエス様の言葉としては、異邦人の道に行ってはならない。サマリア人の町に入ってもいけない。すごく排他的ですよね。ここの辺は寛容の、主の寛容の気持ちを考えると、マタイ独自の資料ということも考慮しながらどうなのかという疑問がねありますけれども、それをちょっとね、第一にですね、マタイの福音書の15章の21から28、言葉通りに受け止めていいのかって、まあ、この段階ではまずはユダヤ人のところに行け、イスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいと言われた。しかしもともと15章においては異邦人への言葉を送っております。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、主を憐れんでください、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を晒してください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。まあ、これは確認ですよ、確認。十二人たちに言ったことの確認です。そういう路線なんです、中心的にね。しかし彼女は来て、ここからが福音ですよ。イエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。まあ、これでもイエス様はね、信仰を試すわけです。2回目。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。で、その時イエスは彼女に答えられた。2回のテストに合格した、彼女の信仰、女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように彼女の娘はすぐに癒されたと言ってね、決して排他的っていうわけではないです。まず宣教の優先順位はイスラエルの家の失われた羊たちというところにあるということですね。で、まあ、イエス様が地上におられる期間というのは非常に限られておりましたのでね、まずイスラエルの失われた羊たち以外のところには使わせていないというのは本当の話なんですね。でって、その後人たちのね働きが記されることになりますけれども、その人たちがサマリア人だとか、まあ、異邦人たちにね、宣教している姿を見るならばね、イエス様のまあこうね、イスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていないというのはね、まあ、基本中の基本なわけです。でもイエス様にすがってお助けください、憐れんでくださいというのであるならばね、その信仰を認めてくださる。なぜならもともとイスラエルの、家の失われた羊たちから始めてサマリア、そして、全世界地の果てまでね、という福音が広がっていくっていうのがイエス様、神様の御心だったからです。そして2番目、順序が逆になりますが、サマリア人への言葉はどうだったでしょうか。ヨハネの福音書4章22節、救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝していますと。で、ここから霊と真理の礼拝者を父ちゃんをお望みになるって言ってね、ユダヤ人も異邦人もないんだっていうことをね言ってるわけですよね。まあサマリア人ももちろんそうですけどね、で、何にも排他的ではないということですね。ただ順番を言ってるっていうだけですね。で、3番目、ユダヤ人から異邦人への言葉っていうことなんですけども、これは使徒の働きの18章の5節から6節、パウロを通して言われた言葉です。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かしした。しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人のところに行くと言ってね、異邦人たちは喜んだということになります。一方でですね、そのユダを失ってね、マタイの福音書っていうのは、イスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされてませんってキリストにの言葉を、引用している一方でですね、 マタネ福音書の結論部分にある28章の16節から20節あたりを見てると、さて11人の弟子たちはガリレアに行き、まあもうこの頃には、ユダヤが脱落しております。でマッティアがまだ選出されてない状況、イエスが指示された山に登った、そしてイエスに会って礼拝した、ただし、ね、疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた、私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。あれ、イエス様は、サマリア人の町へ行ってはいけないし、違法人の道に行ってもいけないと、言ってにもかかわらず、まあ、最終的にはあらゆる国の人々を弟子にしなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るようにしなさい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってね、まあ、順番であるということを言ってるわけですね。イエス様が、存命中の間はですね、地上におられた時には使徒たちに対してはユダヤ人に対して福音を語るようにというふうにね、集中化させましたし、ご自身もそうでしたけどもね、キリストが昇天するっていう段階になって聖霊を受けて宣教しますよっていう話になると、もう世界中に行って宣教しなさいっていうふうにね、言うわけですよね。で私たちにちょっとこうね当てはめて、言うとですね、まずその使徒として、あるいは伝道者として、献身者として召命と派遣を受けていく、いう時にですね、まあそういうような召命や働きや派遣が与えられたとしても、その不信仰ゆえにっていうよりは、あ、弱さゆえにっていうよりは、私たちの強さゆえに、誇るゆえに、イエス様に対してですね、そのように証明と働きを得ていたとしても、神の救いの御業に主体的に参加するかどうか、その機会をね、きちんとこう行使するか、それともイエスを否定する、イエスを裏切るっていう、こうね、キリストにあるアイデンティティっていうものがすごく問われるの、主体的なね、選択、主体的な決断というよりは、神の御業の、神の救いの御業の中に参加するかどうかの同意ですよね。まあ、これが、これはもう私たちに託されております。で、私たちに託された上で、私たちがどのような思いで参加して、それを主体的に実現するか、それとも主体的に裏切るか、脱落するか、ということは私たちに任されられている一方で、神は神の救いの御業を、前進させるために働き人としての、霊的な資格をキリストご自身の名において与えられるわけです。だから証明とかそういう派遣とかっていうものがあることと、神の救いの御業に主体的に人間的に参加していくかどうかっていうことは、両立したいところなんだけども、やっぱり一定数全員が全員そこまで行くっていうわけではなく、主体的に神の恵みの御業、救いの御業に参加するときに、キリストから立てられていながら脱落するっていうことは多いんやのにね、私たちはそこら辺のあたり自分自身に気をつけていかなければいけない。自分自身果たして信仰に立ってるかどうか、そこをね、やらないと、こうどんなに肩書きを持っていたとしても、どんなに証明の確信や賜物やね、使える相手を持っていたとしても、脱落するっていうなんてことがあり得るっていうことをね、学ぶことができるので、ね、本当にもう毎回、戦いの中で、悪霊との戦いの中で毎回悔い改めて、これでもかっていうぐらい神様にすがっていくっていうね、そこのキリスト信仰をはっきりさせていくということが重要なのかなというふうにね、思います。ではお祈りします。聖なる父、全能永遠の神、あなたの偉大な技をたたえ、いつも感謝を捧げます。あなたの御言葉である御子によって人を作り、御子の死と復活を通して新しい人としてくださいました。作られたすべてのものはあなたを賛美し、贖われた民は喜びにあふれ、救いの技をたたえています。私たちもすべての天使聖人とともにあなたの栄光を仰ぎ、感謝の賛歌を捧げます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。